川崎ショータイム川崎スイッチオン。
木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ皆さん、今週もいかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載でお届けしております。ご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンの時間です。さあ本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当のゆうゆうこと大塚ゆうです。あら、まあほら、先週もね、リスナーさん聞いてくださった方、先週、来週のメインパーソナリティ DJ けいこですってご紹介したのに、またゆうゆう出てきちゃってね、すいません。なんかね、ここのところね、まあ頑張ってやらせていただこうと思っておりますよ。さあ、そして他のスイッチオンファミリーでございますけれども、この後ですね、ご紹介、しますが、ルルお姉さん今スタジオの外でスタンバイ中で、本日アシスタントに入ってくださいますが、今はお外で手を振ってくださっております。そして DJ 稽古は別の座敷で今日お休みをいただきました。プロデューサーシチューさんもお外で見守ってくださっておりますよ。今日もね、バタバタバタとしながら番組スタートしております。そして川崎 FM のスタジオ内、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限設けておりますので、ですね、今週もスタジオ内は、人数制限しておりますが、今スタジオの中ゲストさんがですね、素敵なゲストさんお二人いらっしゃってでございまして、今日の、トークコーナーのゲストの方からまずご紹介させていただこうかと思いますよ。さあではご紹介いたします。リスナーの皆さんはブレイキンってご存知ですか。世界で最も人口の多いダンスと言われているストリート発祥のヒップホップカルチャーの一つで、なんと2024年のパリオリンピック追加正式種目となり注目されているスポーツでもあるんです。本日のゲストさんはそのブレイキンの第一人者でいらっしゃいます。2008年アメリカで最も古く権威ある大会、フリースタイルセッション USA においてチームで世界一に輝くなど、数々の大会で結果を残し、日本のシーンはもちろんのこと、世界でも多大な影響を与え続けている B ボーイカツワンこと石川克之さんがお越しくださっております。2014年にはストリートエンターテインメント事業株式会社アイアムを設立したほか、2018年には WSF 世界ブレイキン最終予選をここ川崎市で開催、同年ブエノスアイレスにて行われたユースオリンピックではブレイキン日本代表の初代監督に就任し、男子銅メダル女子金メダル2つを獲得させました。その方から今現在も B ボーイとして世界中を飛び回っているカツさんは川崎出身、川崎在住でいらっしゃいます。そんな勝さんに地元トークからグローバルなトークまでお届けいただきます。ということで、今まずは勝さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
素敵なお声を聞かせていただきました。そしてね、もうお一方、後ほど、コーナーゲストとして、またお話ゆっくりさせていただきます。ワクワクワーク代表、菅野野々さん。
はい。
よろしくお願いします。菅野野々さんはもう、この番組何度もご出演いただいておりまして、ね、はい、はい、今日もね、素敵なお知らせがあるということなので、はい、後でごゆっくりお伺いします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い。
そして、月に一度のお楽しみ、NEC レッドロケッツ、ゴーゴーロケッツのコーナーは、来週ですね、拡大版でお届け予定ですので、お楽しみにしていてください。はい、番組のメッセージもね、今週もお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。フェイスブックページもありますので、そちらでも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。いいよ、ここまで台本通りでございます。さて、今日これからの川崎市中原区のお天気ですね、パラパラ雨も降ってまいりまして、この後はずっと傘マーク、取れません。夕方まで濃霧注意報が出ているようですね、神奈川県内。この後もしかしたら視界悪くなるかもしれません。お車運転中の方なんかね、いらっしゃったら運転ご注意くださいね。気温は今現在23度ぐらいでしょうか。太陽出てないのでちょっと肌寒く感じますが、明日はもう少し気温が上がってムシムシするかもしれません。さ 川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そう、あなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサインマルラジオでも生放送。今ちょっとかなり入ったかしら。小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、いつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を、全国にまた世界にまで、本当に今日は世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。そしてお隣には、さあいらっしゃいましたよ、あなたは誰。
はい、いらっしゃいました。
いらっしゃいました。
名前先ほどご紹介いただきました、はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
さてさてルルお姉さん、はい、先週5月16日、
はい、
お誕生日でございましたわね。おめでとうございます。
ありがとうございます。恐縮でございます。
どんな風に過ごされたんですか？
はい、そうですね、誕生日はそんなに変わった過ごし方はしてないんですけれども、
ケーキとか食べなかったんですか？
はい、ケーキ食べました。
あ、食べました。
はい、ケーキお祝いしてくださった方が、はい、なんか私猫がすごく好きなんですけど、
存じております、存じております、
はい、猫ちゃんがたくさんいるケーキを専用に作ってくださったんですよ。
すごい。
はい、で今もね、猫ちゃん、多分あれマジパンっていうんですかね。
あ、はいはい、食べられるケーキの上に乗ってるお人形のやつね。
はいはいはい、そう、今もね食べられずに猫ちゃんが冷蔵庫に鎮座してるんですよ。
で冷蔵庫開けたら猫が中にいる
か。はい、
可愛いですね。
はい、ケーキ食べ、ケーキをたくさん食べました。
あ、素敵。はい、もうザお誕生日ですね。
そうですね、スタンダードな。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
新しい1年抱負をズバッとどうぞ。
抱負ですか？うん、どうしよう、
どうしよう。
今年も、はい、やっぱり平日の日中をね、子供たちと保育園で過ごしてるんですけれども、ね、子供たちの健やかな健康をね、
はい、
祈りながら楽しく毎日過ごしていけたらいいなという、はい、そしてお歌とかダンスとかの面でもね、うん、子供たちにこう楽しんでもらえるものとか、あと大人の方にも楽しんでもらえるような、なんかそういったコンテンツ作りをね、やっていきたいなと思っております。
カリッとした抱負をね、ありがとうございます。
テンパっちゃったんですけど
急に振ったからね、
波みたいな。
いや、そんなものはそんなことないですよ。素敵なね、お誕生日1年をまたお過ごしください。はい、
ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
たくさんお付き合いいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
感動した
の。あ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
お誕生日いつなんですか？
ね、いつでしょうか？
7月です。
7月、あ、何か、ね、夏生まれっぽい、はい、でもなんかそう言われたらもう夏生まれっていう感じの、
ね、イメージがありますね。
はい、はい、ね、勝手なイメージです。はい、私は冬生まれ、2月生まれなのでね、はい、真逆でございますね。さあ、そんなこんなで、
はい、
ここで、一曲聴いていただきましょう。
はい、
昨日、
ね、
もう日本中を騒がせた芸能ニュース、はい、皆さんご存知かと思いますが、うん、ご結婚されました、
はい、
星野源さんと新垣結衣さんが、うん、共演したのでおなじみ、逃げるは恥だが役に立つから、星野源さんで恋、聴いてください。はい、ということで聴いていただきました、恋でございました。さあ曲の間に今、菅野ノナさんに、またスタジオに戻ってきていただきまして、 さあ続いて武蔵小杉周辺情報コーナーをお届けします。毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチして紹介するコーナーでございまして、本日はですね、オーガニック料理ワクワクワーク代表菅野ののなさんから素敵なお知らせがあるということなのでお呼びしたんですけれども、はい、素敵なお知らせあるんですよね。
はい、
はい、ぜひお願いします。どんな、告知なんでしょう。
ですね、今週の日曜日から、
はい、
ひとり親家庭支援っていうのが始まりまして、うん、まあ、私たちが本当協力させていただいてるって感じなんですけれども、はい、まあ、被災地をつなぐ子どもオンライン料理教室というのが始まりますというお知らせですかね。
はい、被災地をつなぐ、
はいはい、熊本県の、ひとり親家庭福祉協議会の皆さんとの企画になっていて、そちらに、岩手県陸前高田市のご協力のもとですね、震災後の被災地で誕生したお米の高田の夢というのを参加者の皆さんにお送りいただいて、熊本と岩手とをつなぐ武蔵小杉でのオンラインレッスンというのが始まるんです、
はい、すごい今すごい位置関係になりましたね
熊本と、
はい、陸前高田を結ぶ、武蔵小杉で結ぶ。
はい、そうです。はい。
すごい。まあ、ちょっと、また後で聞きたいんですけどね、どんな経緯でそういうことになったかとかね。はい。はい、ぜひ、そのイベントの詳細を。
そうですね。はい、まあ、本当に、まあ、みんなで、その、ひとり親家庭の皆さんに、まあ、新しい形の支援を届けたいっていうのを、私たちの方でも、まあ、いろいろ考えていまして、はい、やっぱり、ご飯と味噌汁というのを自分の手で作れるようになって、料理の楽しさ、美味しさっていうのを学ぶことで、それをまたお家で作れるっていうことが大事なんじゃないかっていうことになり、じゃあオンラインの料理教室届けられたらいいねっていうところから始まったって感じですね。
なるほど。あ、そうですね。改めてご紹介すると、菅野ののなさんね、はい、オーガニック料理教室ワクワクワークの代表でいらっしゃるので、
はい、
まあ、普段もともとその、お料理教室を、
武蔵小杉で
やられている、
はい、これ長いこと、
そうですよね。もうね、はい、著書もたくさんねお出しになっていて、
はい、
はい、ね、方な、そういった方なんですけれども、そのののさんが、この陸前高田と、熊本県をつなぐという、それはどういったきっかけにでこういうことに。
まずはその一人親家庭支援の熊本の方と知り合ったっていうのがまずはスタートで、
はい、
でまた私たちそのおにぎりキャラバンって言って去年もの、ね、このラジオでもいろいろ話させていただいた、
ね、は
い、
あれはね、去年の7月の23日でしたかね、はい、
おにぎりキャラバンって言ってオンラインでみんなでおにぎりを作ろうという取り組みを
そ
のコロナの休校を受けてから始めていまして、はい、今その流れでその岩手県の高田の夢というお米と知り合ってですね、
はい、お米と知り合って、はい、お米と
この、ね、その陸前高田の方たちとお話ししていたら、まあ、たくさん支援していただいたので今度は支援する側になりたいっていうお話をいただいて、あ、そんな気持ちでいてくださってるんだなと、
ね、
じゃあなんかおつなぎできないかなっていうところで、うんうんうん、この熊本の方と陸前高田の方と私たちお話しして、
はい、
じゃあこんなことができそうだねみたいな形になってようやく日曜日にスタートしました。
すごいな、はい、今日ゲストさんね、後ほどトークコーナーには世界で活躍されている方をね、勝さんにお話を伺いますけど、今日の菅野ののさんはもう日本中をなんかオンラインで駆け巡るっていう形ですよね、はい、今日はね、はい、すごいな
あったんですよ。そう、ちょっと嬉しいですね、
はい、素晴らしいね、本当にことだなと思うんですけど、これはどういうふうに参加することができるんですか。
参加方法はなんと、はい、この熊本の一人親家庭支援協議会の皆さんとつながっている方たちに向かってやる感じではあるんですけど、はい、
じゃあもしちょっと興味があるなっていう場合はワクワクワークさんに、
はい、そうですね、
にお問い合わせをするような形
で、ね、本当にオンライン料理教室も常々ずっとやってますので、うんうんうん、ぜひいらしていただけたらなと思います。
なるほど。
日曜日はなんとこの、はい、高田の夢のゆるキャラグランプリで受賞したそのゆめちゃんも遊びに来てくれるというね、
いました、ゆるキャラグランプリ私好きですよ。2020去年グランプリだったのが
可愛 いですよね。
可愛 い。頭にお子様が乗ってるんですよね。
はい、
そう、このゆめちゃんがオンラインで登場するんですか。
そうなんです。オンラインでおにぎりを握りに
来てくれる。可愛い。
はい、
すごい上手にどういう風に。
そうなんですよね。ちょっと私もどうなるのかな、
ねね、いろいろちょっと気になることはあるけど。
ちょっと想像が。
はい、ね、でもそれで、画面の向こうのお子さんに喜びますよね。
はい、
それ
はね、多分ね。私も喜んでるんで大丈夫だと思います。
大人も喜んでますからね。 なるほどね。じゃあ本当にその被災地と被災地をつなぐ活動を武蔵小杉でということで、
はい、武蔵小杉から発信していくって感じですね。
はい、はい、本当にね、一歩これでまた前に進むというような形なんですかね。
そうですね、一歩ずつ進んでおります。
本当にいろんなことなさってるから、はい、またねこれで一つなんかこう刻んでいくような感じになるんですね。奈々さんね、
本当に
ありがとうございます。引き続きまた何かね、素敵なことがあったら、はい、ぜひぜひ番組で発信していただきたいなと思います。ありがとうございます。
はい、
カツさん、はい、すいません急に振っちゃって。
はい、大丈夫です。
なんか食事のこだわりとかあります？
そうです、最近結構こだわってます。
はい、どういったこと？
納豆とキムチばっかり食べてます。なんか食物繊維、
発酵食品でもありますね。
発酵食品やっぱ体にいい。
いや、それはいいですね。はい、何事も食べ過ぎが良くない
ですね。
そうですね、そうですね。
一日一食ぐらい、
あ、大丈夫だ
と。大丈夫です。
大丈夫です。
一日一食発酵食品取るとやっぱいいのか
な。あ、いいですね。本当にいいと思います。あとね、体温めるものとかも食べてほしいなって。
いろいろ教えてください。
以前ね、そのさっき7月にもおにぎりキャラバンでっていう風にご紹介して、菅野ノナさんがねご出演したのがちょっと、まあ、1年ほど前なんですけども、その時にノナさんがおっしゃってたことが、一口目のその瞬間の美味しさだけではなくて、食事全体を通してしみしみと美味しく感じるほっこりした食事をとってほしい、それが大切だよっていう風に、はい、教えてくださったんですよね。
本当
に。はい。はい。で、そのことを、我々、スイッチオンファミリーはですね、もう、常々、肝に銘じて、
ありがとうございます。
は
い、
この放送が終わった後とか、こうね、反省会を踏まえて、食事を取る機会多いんですけど、そういう時に、あ、これは一口の瞬間だけの食事なんじゃないかと、戒めながら。これは、しみじみね、はい、ちょっとね、体にしみじみ美味しいねとかね、いろいろ言いながら、どこかにいつも脳内ノナさんがいらっしゃる。特にプロデューサーのシチューさんはですね、あ、今ノナさんがよぎった、ノナさんがよぎったと言いながら、はい、食事をしている機会が多いですよ。でも大切なことですよね、やっぱりね。
そうですね、本当ちょっとでも覚えておいていただけたら、うん、少しでも食事変わるかなと思います。本当に1週間に1食でももっとするご飯食べようって思うだけでも、もう一生全然違うと思いますので、
はい。はい。1週間に1回でもいいって言われるとちょっとハードルが下がって助かる。ありがとうございます。さあ、改めまして本日は、ワクワクワーク代表菅野ノナさんに、一人親家庭支援で、被災地をつなぐ子どもオンライン教室についてご紹介いただきました。ノナさん、最後に何か一言ありますか？
いや、まあこれからもこういうことを私たちの目線からやっていけたらすごく嬉しいなと思っているなという感じですね。はい、神奈川県でもできたらいいなって。
そうですよね、はい、ね、そうですね、また広げてね、範囲をね、はい、いろいろとね、はい、ありがとうございます。またまたぜひ何かあればいらっしゃってくださいね。
はい、ありがとうございます。
ゲスト出演もお待ちしております。
はい、
ということで、以上、夢見ヶ岳じゃない夢見ヶ岳周辺って言っちゃったけど、はい、はい、夢見ヶ岳周辺でもあり武蔵小杉、周辺情報でした。さあ、時刻は午後2時19分30秒を回りました。菅野ノナさんにご紹介いただきまして、この後ルルお姉さんが、スタジオにまた登場してくれます。そして本日のトークコーナーのゲストには、世界を駆け巡って活躍されている B ボーイカツワンこと石川克幸さん、お越しくださっております。カツさん、ここまでどうですか？この番組はこんな感じなんですけど、
いや、なんか
大丈夫そうですか？
面白いです、ね、
面白い
です、はい、なんかいろんな人のいろんな話聞
きやすい。そうなんです、そういう、はい、本当にローカルにご近所トークバラエティでやらせていただいてまして、はい、はい、今日はね、でもこの後カツさんにはもう世界に発信してもらいますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、そしてここからですね、いろいろとカツさん活躍していただく出番が参りまして、続いてのコーナーは今日の安全安心一問一答です。安全や防犯にまつわるクイズに毎週ガチンコで丸かバツかで回答していただいております。はい、お帰りなさいませ、ルルお姉さん。
はい、戻ってまいりました、はい、ルルお姉さんでございます。
ではルルお姉さんが、はい、出題をねしてくださいますので、は
い、
カツさんは回答のほどよろしくお願いいたします。
はい、ました。
はい、それではラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰でしょう？
川崎純情小松の宮内桃子です。守るものがあるってかっこいいですよね。あなたも警察官になってみませんか？
はい、ももちゃん、ありがとうございます。川崎純情小町の皆さんね、先々週とその前の週と2週続けてご出演いただきまして、今、ナレーションしてくれたももちゃんはじめ、まゆちゅん、せなぴの3人、昨日でですね、川崎純情小町としての、ステージ、最後のステージを終えられました。3人とも本当にお疲れ様でした。この先もね、皆さんのご活躍お祈りしております。
はい、
さあ、では、ルルお姉さん、出題よろしいでしょうか。
はい、大丈夫でございます。はい、では、カズさん、
はい、
質問、問題でございます。はい、はい、白バイ、おそらくカズさんも見たことがあると思います。まあ、白バイは白いバイクなんですけれども、うん、白バイは昔、黒バイと呼ばれていた、丸かバツか。
どういうこと？
バツ。
バツ。あ、素早くバツとお答えいただきましたが、
ね、
はい、その根拠は、
なんか
その心は
聞いたことないです、白バイ以外今まで、
ですね、はい、黒バイ、
黒バイなんてね、
はい、昔は黒かったかもしれないとかそういうことはないですか。
そうですね、多分ない。
あ、なしで、
はい、
じゃ力強くバツということで、
ということで、
はい、はい、正解は
どっちでしょう。
お
ー、はい、正解でございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと補足説明させてください。大正6年に東京で初めてオートバイによる取り締まりが開始されました。最初は黒ではなく赤色だったそうです。はい、そうなんですよ、
赤バイだった。
そうなんです、赤に塗装されていたので赤バイと呼ばれていたそうです。
そうなんですね、
はい。で、昭和11年から全て白色になり、そこから白バイと呼ばれるようになったそうです。はい、黒ではないんですけれども、ね、赤バイって聞いたこと
なんかそれもなかった
なかったね、
私も初めて聞きました。
なんか赤いのが後ろからウィーンってくるとちょっと迫力もまた怖くなったり
そうですねでもなんかの郵便局の
バイクと間違え
てしまうのかなって。それで白になったんですかね。
どうなんでしょうね。ね、気になる方は調べていただいて
見てください。中津さんは見事正解されました、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ルルお姉さん、勝、はい、さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、今日の安全安心一問一答でした。さあ、お待たせいたしました、ここからはですね、いよいよ、はい、カツさんにお話を伺っていくわけなんですけれども、
はい、
地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化にまさに迫っていきますゲストトークコーナーです。
はい、
改めまして本日のゲストさんご紹介させていただきます。さあ、皆さんはブレイキンってご存知でしょうか。世界で最も人口の多いダンスと言われているストリート発祥のヒップホップカルチャーの一つで、なんと2024年のパリオリンピック追加正式種目となり注目されているスポーツでもあるんです。本日のゲストさんはそのブレイキンの第一人者、2008年アメリカで最も古く権威ある大会フリースタイルセッション USA においてチームで世界一に輝きなど、数々の大会で結果を残し、日本のシーンはもちろんのこと、世界でも多大な影響を与え続けている B-Boy 初ワンこと石川勝幸さんをお招きしております。勝さんですね、2014年にはストリートエンターテインメント事業、株式会社アイアムを設立したほか、2018年には WBSF 世界ブレイキン最終予選をここ川崎市で開催。同年ブエノスアイレスにて行われたユースオリンピックではブレイキン日本代表の初代監督に就任し、男子銅メダル、女子金メダル2つを獲得させました。そしてその傍ら、今現在も現役 B-Boy として世界中飛び回っている勝さんは、なんと川崎出身、川崎在住でいらっしゃいます。本日はそんな勝さんに地元トークからグローバルなトークまでをお届けいただきます。ということで、改めまして、
はい、
勝さんとお呼びしましょうかね、今日はね、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ようこそ、
ありがとうございます。では改めてですね、ラジオ聴きの皆さん、勝さんのお声で自己紹介を、
はい、
はい、お願いします。
本名石川勝幸と言います、はい、でダンサーネームが、カツワンということで、
はい、
で、まあ、あのニックネームとしてカツカツ呼ばれてるので、
カツカツ、
はい、はい、カツ、でそうですね、あのずっとどうでしょう、20年以上ですかね、
はい、
あのブレイキンっていうのは、あのブレイクダンスって言えば多分みんなわかると思うんですけど、
そうなんですよ、はい、そこがね気になっていたところで、
正式名称がブレイキンなんですよ、もともとが、なので、はい、あの ブレイキンという言い方してるんですけども、まあ、わかりやすく言えばブレイクダンスです、ね。
ブレイクダンス、はい、ダンスの、まあ、ダンサーさんでいらっしゃる、B-Boy カツワンというダンサーネームと、本名いろいろね、はい、石川克之さんとして、本当に様々、はい、今ね ご活躍されているということなんですけれども、うん、今ちょっとお話しいただきました、ブレイクダンスって言えばわかるかなっていうふうに言ってくださったんですけど、ね、初歩的なところでね、大変恐縮なんですが、はい、多分、リスナーの方でも、もしブレイキンって言われて、ピンと来る方と来ない方とね、いらっしゃると思うので、はい、改めてそのブレイキンっていうのが何かっていうのを、初心者の私とか、まるるお姉さんもですよね、はい、分かりやすくちょっとご説明いただけますか。
はい、分かりました。はい、まず最初にこう、B-Boy カツワンってこう、うん、ご紹介
させていただきました。
は
い、
その B-Boy って何っていうところは、うん、ブレイクダンスを踊ってる人のことを B-Boy って呼ぶんですね。
ブレイクダンスの B? ということではない。
そうですね、正確に言うとブレイクの B。
あ、そうか、まあ、そうですね、そういうところがまた
あ、またそのブレイクにもいろんな意味があるんですけど、うんうん、まあ、それはちょっとさておき、はい、
さておき、
まず何ですかっていうところを聞かれると、ヒップホップってみんな聞いたことあると思う。
あります。
ヒップホップって4つの要素が詰まった文化のことを言うんですよ、はいはい、みんななんかヒップホップっていうと歌とか、うん、ダンスのスタイルとか、うん、はい、そういったことを多分イメージされると思うんですけど、はい、ヒップホップっていうのは DJ と MC とブレイキンとグラフィティアートっていう4つの文化が1つになってヒップホップ文化って呼ばれるんですね、はい、だからヒップホップのダンスっていうとブレイキンになる。でそれを踊ってる人のことを B-Boy という。で、元々は貧困地域で、ニューヨークのブロンクスの貧困地域で始まったんですけど、はい、まあ本当にこう北斗の拳みたいにこう世紀末みたいな場所はやっぱりそのなんだろう、まあ、いわゆる不良がこう現れるんですね。でその地域の縄張りがとかっていうようになってって、で喧嘩が起こるんですよ。でその喧嘩をまあ、仲間がこうやられたり亡くなってしまったりとかっていう、その若者のパワーをどこにぶつければいいんだっていうのを、その不良の人たちが考えて、じゃあ今ニューヨークでこの4つのエレメンツがすごい流行ってるから、だったらそういう音楽とかアートで勝負したらいいんじゃないかっていうのがきっかけで、こういうものが生まれたんです。でその中のダンスはやっぱり貧困地域なので、例えば、まあエンタメを求めるじゃないですか、子供って特に。ふざけて遊ぶ、楽しいことをやる。だから例えば自分がバク転ポンって1個やったら、いや俺の方がもっとできるよってバク転を2回連続やるとか、そういうのでなんかいろんな動きをこう取り入れて、それを自分らでやり合ってどっちが優れてるかみたいなのが、まあ、ブレイキンですね。だから格闘技なんですよね。なんかその、あとテレビでもラップのバトルとかあるけど、あれももともとはブレイキンのそれがスタートで、それで戦うんですよ。
ちょっと今分かったかも。そのテレビで今やってるラップバトルも、言ったところではやっぱヒップホップの一つってことになるってこと
です
か。カルチャーとしては、
はい、はい、でルールは相手に触らない、
はい、
触っちゃいけない、だからどんなに、まあ、汚い言葉とかも言ったりもするんですけど、僕らもジェスチャーとかでなんかこう煽ったりする、はい、でもそういうのっていうのは昔本当に武器を持って喧嘩をしてましたから、はい、それをこう捨てて自分の体一つで勝負するっていうところが結構、うん、面白いところなんですけども、はい、であとはもっと分かりやすく言えば、なんだろうな、頭で回ったり肩で回ったり片手で回ったりとかっていうと、皆さん想像しやすい、
イメージの、はい、するブレイ、いわゆるブレイクダンスっていうのはそのイメージあります
よ。そうですよね、うん、でも根本はそこですね。それでどんどん進化していっていろんな技が出てきて、今なんかとんでもない動きになっちゃった。
とんでもない動き。
はい、
そういうことなんですね。リスナーの皆さんお分かりいただけたとね、思うんですけど、今すごくね、興味深いところをいろいろお話しいただいて、じゃあ、格闘技から派生したダンスだっていう風なイメージで見ると、また、なるほどっていう風になんかちょっとこう、
そうですね、
スッとなんか見方がわかるような気がちょっと今してきました。
うん、喧嘩かなっていう感じ。
喧嘩、まあ、でもそうか、そういうことか。はい、なるほど。
ラップバトルとか、私の話なんですけど、うん、結構好きで。
あ、そうなんですね。ルーズメーター意外だね。なんかそのなんかね、おふさやかそうな感じでね。
ウエストサイドっていうんですか、ウエストサイド系のヒップホップとかよく聞いてて、今、 すごくあのカズさんのお話聞いて、はい、あ楽しそうってすごいあのたぎってしまって
たぎってしまってなるほどね、はい、いい、ま、いい回る今ここでじゃあ
回れないですか、
ね、ててあそうだじゃあ今日お大事にしてください、
ね、はい、なので楽しみにちょっと、
ね、なるほどね、
これからお話を聞きたいです、
はい、はい、じゃあねそんな今あのお話を教えてくださったカズさんなんですけれども、うん、まあ、個人としてダンスもされて、まあ、団体でも出場されて、そして先ほどねご紹介した会社も立ち上げてっていうことでいろいろ活動されてると思うんですけど、まあ、今具体的にそういうどういった活動を経て今現在いらっしゃるんですか。
そうですね、最初はやはりまあ、今みたいな感じでこう大会とかが全くなくて、まあっても年に数回っていう、でもそれをまあチームのメンバーと一緒にこう大会に挑んでたっていう、もう本当にダンスだけでやってました。でその後にまあ、だんだんこう流行ってきてからなんだろうな、世界中でそれがこう起こるようになっていった時にやっぱり自分もその中で、まあ、頑張ってって名前がちょっと売れるようになっていくと、その世界中の大会から審査員で呼ばれたりゲストバトラーとして呼ばれたりとかで、ずっと数年間毎週末本当に海外に行ってやっていました、はい、でその中ででもダンスで食っていきたいなとか思ったんですけど、でも実際自分がちょっと食えたなって思って時に、はい、なんか全然物足りなくて、うん、こんなもんかと思って、
それは金などうこんなもんかっていうのは、いやなんか実感としてってこと
ですか。何か例えば世界一になるって言ったところで、うんうん、不運なんですよね別に、みんな知らないし、
だからそうなんですか、
はい、ダンス界ではうわーってなるんですけど、うんうん、やっぱり一般に飛び込むと、うん、なんかふーんってすごいね、そうなんだみたいな、
で
も僕は本気でやってたから、うんうん、世界が180度変わると思ったんですよ、
うんうん、
でも全く変わんねえじゃんこれみたいになって、で例えば、まあ平日はレッスンします、まあ、お仕事として、うん、で週末海外行ってっていうのをずっと繰り返した時に、うん、なんかこれプロっていうのかなって思ったんですけど、だからそういうとこ自分で開拓しなきゃなと思ったんですけど、でもそれをやるには女子会社立ててないないでとかってこう考える中で、やっぱ世界中をこう回っていくと、なんか日本の悪いとこいいとことかやっぱ見えてくる、で世界はどういう風な流れでこうなってるんだみたいなことを思ったら、日本で住んでると生ぬるいから、とりあえず西洋文化のところにもう住みに行っちゃえと思って、で30歳の時にダンス一回捨ててオーストラリアに移住しちゃったんですよ。
ダンスを捨てたんですか。
捨てましたね一回そこで。
まずもうとにかく生活を優先というか生活してやるぞっていう気持ちで行ったってことなんですね。
そうです。ダンスでやってるっていうところがやっぱり僕自分個人的にも魅力的で、そこが武器でやっていくっていうのはあったんですけど、これ取った時に何もなくねっていうのがあって、でなおかつそういう海外でってなると、うん、例えば僕たちはこう西洋文化ロンドンとかパリとか、うんうん、なんかマリブとかカリフォルニアとか、なんかあれはかっけえみたいな
思いますね、
はい、あれを僕も思ってたんですけど、うん、そういうの、うん、でも実際自分が行ってみて世界中行ってみると、いやいや日本人の方がやべえぞって、うん、日本の方がかっけえぞって思ったんだよね。
まあ、ちょっとその話はやっぱり別でなんか
別でや
りましょう、いっぱい聞きたい、なんか、は
い、すごい聞きたいですね。
なるほど。
で、うんうん、そのオーストラリア行ったんですけど、うん、まあ、そこで目標を作ってクリアして帰ってきた時に、うん、あだったらよしこれ目標クリアできた、よし会社立てようで始めて、で会社立ててカルチャーを作るっていう会社を立ててやっていく中で、今そのパリオリンピックっていうところが出てきて、はい、まあ、その前ユースオリンピックだったんですけど、
うんうん、ゲームサイですね、
はい、そしたらその日本ダンススポーツ連盟っていうところが、うん、まあ、ずっとやっていて、うん、そこがこう権利握ってるので、まあ、その中に入ってそのメンバーとしてやる、うん、したら今度は日本オリンピック委員会の人がオリンピック正式種目に決まったので、うん、そっちにこうそっちと一緒にやるっていう、なんかそういうことを今はやってるんですけど、はい、
すごいなんか目まぐるしい、今お話を聞いただけでも、なんか目まぐるしいこういっぱい、なんかもう
細かく聞いたらね、3時間
4時間とかね、すごい本当に
ね、
いっぱいもっと聞き、なんか細かく一個一個聞いていきたいぐらいなんですけど、
はい、
なんか会社を立ち上げる時もその、うん、カルチャー、このねブレイキンで培ったそのまあコミュニケーション とか、このカルチャーそのものが人材の育成にをつながっていくんだみたいな、そういった実感もあったっていう風に、
あ、間違いなくそれですね、はい、健全な青少年育つぞと思いました。
なるほどね、 あのすごい失礼だったら申し訳ないんですけど、はい、結構こういうさっきねあの格闘技あの喧嘩から生まれたっていうふうにおっしゃってて、ね、多分イメージの中ではそういうふうにそのちょっと喧嘩っぽいというか、はい、なんかまあうん、不良のやるスポーツみたいな風に思われがちだと思うんですけど、そういうことじゃ決してないぞっていうこと、
ね、最初はそうだったですね、うんうんうん、はい、でも今は全然違いますね。なんかちょっと怖く見えても、うん、なんか駅とかでやってるじゃないですか、
ね、やってるやってますやってます、は
い、話しかけに行ってください、なんかそのおいとかないんで絶対、はい、
今ねあのそうそうそうそうですよ。だからリスナーの皆さんね、今カツさんのそのお姿をどういう風に想像されてるかねって思うんですけど、今私たちの目の前にいるカツさんはあの髪の毛は短くあのまあ金髪ですよね。そうでちょっと肌も焼けていて、であの黒い T シャツを着て、まあパッと姿だけ一瞬見たらね、いかついかいかつくないかで言ったらちょっといかついお兄さん。
あ、そうですか。
うん、だけどでもそれはあのまあなんだろうな。だってそれなんて何が言いたいかというと、だから分かります、
はい、あのこう話してるとカズさんの顔がすごくあの朗らか
そうなんですよ、そう、
はい、いかついお兄さんのからって顔ではなく
なくて
もうキラキラしてて
本当にそう、
はい、で笑顔もね素敵な笑顔でお話ししてくださって
すごくなんかこう筋というかその信念のところをすごく感じて、めちゃくちゃ本当にそのさっきねご自身でもおっしゃってたけど健全な青少年が育つぞって、本当なんかカツさんみたいなその若者がいっぱいいる世の中ってすごいことになるんじゃないかなと今思いながら、あのカツさんのお話を聞いてたんですけど、
皆さんにこのカツさんのお姿が
本当ねお届けできればねよかったね。さあそんな今すごい勝手にいろいろ私たちでカツさんの色付けをしてしまったところなんですけど、カツさんご自身のこととしては、まあ、たくさんねその活動の中で受賞をいろいろされてきていると、うん、でさっき世界で1位になってもこんなもんかじゃんっていうふうにまあおっしゃってはいましたけれども、その実際その世界の大会の雰囲気とかその様子とかっていうのはどういった感じになるんですか。
あでもやっぱりあの海外の方がすごいお客さんの反応めちゃめちゃいいです、ね、あ見に来てくれる客層も一般の方とかやっぱいるから、
うん、どういうところでやるんですか。体育館みたいなところで。
体育館の時もありますし、うん、なんかスタジアムみたいなところもありますし、 あと野外でこう特設ステージ作ってもありますし、うんうん、いろいろ、はい、あります。
でもやっぱ受賞したとき世界一って輝いたときって、ね、でももちろん嬉しいわけですよね。
めちゃめちゃ嬉しいですね。
う
ん、もう嬉しくて涙流すっていうとこ、まあ、あれ以上なかったと思うんですよ、ね。は
い、そのちょっとね想像しきれない、そこまでちょっと、うん、イメージが本当しきれないぐらい、そうすごいことだと本当に思うんですけど、そんなね世界一にも輝いているね、何度も輝いているカツさんなんですが、ダンスを始めたのはいつ頃でどんなきっかけがあったんですか。
そうですね、ブレイキンの前に中学校1年生ぐらいの時マイケル・ジャクソンを見て、あのスリラーのミュージックビデオを永遠に真似してました。それが最初の出会いです。はい、
そうなんですね。あのマイケル・ジャクソンのやってるあのダンスもブレイキン？
いや、あれは違います、ね。
ロック、デロックダンス。
なんかね、あれはもうね、マイケル・ジャクソン
のあ
れでジャンル作っちゃったんですよ。
かっこいいな。なるほど。で、マイケル・ジャクソンに出会ってダンスを始めた。
そうですね。
なるほどね。それで今、世界一になり、世界に影響を与える B-Boy に。なるまでのことをね、まあ、ここまで話していただいたんですけれども、
はい、
さてさてそのブレイキンが2024年パリオリンピックの追加正式種目に決定したということで、この、はい、この決定までにもカツさんは相当重要人物として関わっているというふうに伺っておりますが、
そうです、立ち上げからやりました、
はい、ね、はい、そので本当立ち上げからのお話を細かく聞いていくにはちょっと時間がもう本当に足りながら、私はちょっとね今日ねカツさんにお会いする前にいろいろそんなカツさんの情報をこう検索する中でね、本当もういろんなインタビューも読ませていただいたし、いろんなあの YouTube の動画とかも見させていただいて、もうねそれでもなんかもうすごい本当にすごい、まあ、ドラマというかすごい手順をね、うん、
きっかけをいろいろと踏んでご縁があってということでこう今ねいらっしゃるのでぜひねご興味ある方そういったネットのインターネットのねインタビューなんかを見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、ご自身をその取り巻く環境っていうのは、はい、どんな風に変化がありますか？
そうですねやっぱり周りの今までこうふーんって思ってたような方のブレーキに対してが注目してくれるっていうのは、うん、すごく伝わります。はい、昔と全然違います
ね。じゃあそのブレーキのそのシーンを取り巻く環境そのものがまず変わってきたみたいなところがあるってことなんですか？
そうですね、なんかやっぱ一つの目標みたいなものがやっぱ出てきたのかなっていうのもありますし、
ブレーキンで、五輪代表になるぞっていうことを若者が目指せるようになったっていうところですかね。
そうですね、みんなやっぱ子供とか金メダル取りたいみたいなことを言うようになりましたね。
確かになんかこう例えば、まあ、水泳とか陸上とか、はい、そういうことではイメージしやすかったところが、はい、ダンスで世界一に輝くぞっていうそこの道筋を立てられたっていうのはなんか大きな変化ですよね。
子供たちの新しい夢がまた一つ生まれたということ
ですよね。
はい。
勝さんでご自身はまだこの先にどんな期待してることとかってあるんですか？
そうですね。まあ期待してることはもっとこう地域でこう盛り上がっていく少年野球みたいなとかやっぱあるじゃないですか。ライブになればいいなと思ってて、まあライフスタイルになってもらいたいなっていうこれをきっかけにと思ってます。はい。
今ねその地域っていうところでちょうどいいねお話いただいたんですけど、まあ、かつては川崎出身、はい、川崎今も在住で、もう川崎どころじゃない中原区に実は住んでらっしゃるということで、生まれもね育ちもということなんですけれども、その川崎市とも取り組みをこうして、先ほどお伝えしたそのブレイキンの最終予選を川崎に招いて行ったっていう、それはどんな経緯があったんですか？
そのダンススポーツ連盟の世界本部の方たちが、うん、まあ、今までやったことがないので、で、初めての世界大会になるということで、どっかできるとこないかな、みたいな感じだったので、川崎市にも話しに行って、ちょっと やりましょう。はい、そしたらみんなが OK してくれたので、やってみました。
今川崎市はその、ストリートカルチャーブレイキンとかあと BMX とか、はい、まあ、バスケとか、うん、そういあとスケボーとかそういった若者文化を、はい、若者のカルチャーをこうもっと広めて、もう川崎市の文化としてどんどんこう確立していこうという活動をね、はい、川崎市でもしてると思うんですけど、はい、本当になんかそこにもう勝さんは多分欠かせない存在として、これからもう多分皆さん、ね、川崎市中の皆さんいろんなところできっともう今まで以上にお名前を、ね、知る存在にきっとなると思うんですけども、はい、まあ、その中でやっぱりその地域に本当に根付いていくといいなっていうことですよね。さあブレイキンということでね、今いろいろお話伺いましたが、勝さんにとってそのブレイキンの魅力はって言われたら一言で何て言いますか？
自由。こういう風にやらなきゃいけないっていうのがあんまないので、自分がやりたいようにこうやればいいし、はい、ジャンプしたきゃすればいいし、回りたければでんぐり返して回ればいいし、
それってそのブレイキンって踊りながら、はい、次はまあもちろん体の準備があるから次はこう動いてやるぞとか思うと思うんですけど、最初から準備していくものなんですか？そのプログラムっていうか技の組み立てみたいな、
これやったら何点っていうのがないので、それ自分が何やりたいかっていうものをこう得点化していくんですよね。だから自由なんですよ、めちゃめちゃ。
審査の基準とかもどういう風になるんだろうっていうのがちょっと気になってる。
細かいところですよね。
細かいですよ。
細かいですよね。それちょっと私その事前にね、その勝さんの記事とかいろいろ読ませていただいた中で比較されてたのが、フィギュアスケート、
はい、
うん、はい、みたいな、今イメージですけどね、全く同じじゃないけど、はい、フィギュアスケートも今すごくスポーツとして採点されてるけど、はい、なんかその途中で変わりましたもんね。何度かそのフィギュアスケートも採点の、そう、ね、そう基準も変わってるし、きっとそのブレイキンの採点方法もいろいろこれからきっと2024年のオリンピックに向けて、はい、どんどんこう調整されながらいくんだろうなって思うんですけど、 ストリートカルチャーでもあるわけじゃないですか。もともとね、今そのオリンピックとしてはスポーツとして取り上げられるのかもしれないけど、はい、のカルチャーとしてのその楽しみ方っていうところもやっぱり自由ってところにあるんですか。
そうですね、あと規定がこう良くも悪くもないから、あのスポーツだとこれダメあれダメっていうのが出てきちゃうんですね。ありますね。だからそこのところに関しては最初すごいこう議論になったんですよ。あのカルチャーが死んじまうっていう、僕らがいいと思ってた。
ずっとやってきた方はそう思いますよね、はい、正直なところね。
でも僕はなんかあの2つやればいいんじゃないかなと思ってて、でもカルチャー無視してスポーツやるつもりもないし、スポーツ無視してカルチャーだけっていうのも今ないので、うん、あとオリンピックとかブレイキンもそのスポーツになったんですけど、僕個人的には根本言えばスポーツだと思ってないんですよ。だから柔道みたいな感じですね。あの武道ですって言うじゃないですか、柔道の方
は。ああ、そっか。
はい、だからあの気持ち持って やったら、あのうまくあのまとめてできるのかなっていうのは個人的に思ってます。
気持ちの中では、まあ、カルチャーを背負ってスポーツとしてオリンピックで戦うぞっていうことを、はい、まあ、平たく言うとなのかな。
そうですね。
なんかそんな簡単なことじゃない。
スポーツの中に持っていくっていうイメージですかね。スポーツになるんじゃなくて、僕らのこの素晴らしいカルチャーをスポーツに持っていく。うん、はい。
いや、わかっ、うん、すごく心ではすごく分かった。でも、うんうん、それをね、今私の言葉で、なるほどねっていうふうに言うことがすごい難しいけど、うん、すごくよくわかる。本当に、ハツさん、お話のされ方魅力的じゃないですか。
すごく引き込まれるんですよ、ね。
引き込まれる。すごい本当、いろんなお話をね、聞いていきたい。うん、活動で通じて勝さんは何をこれからもっともっと伝えたいとか、そういうことってありますか。
そう、特にやっぱ若い子たちに対して、うん、別に僕はブレイキンですけど、うん、別にブレイキンじゃなくてもやっぱ自分がこれっていうものを一つ見つけて一生懸命やることで世界がバンって広がるっていうのを僕はブレイキンで学んだしてもらったので、あの見つけて本気でやった方がいいよっていうのをあの、うん、若い子たちに特に言いたいです。
いや、今若者のリスナーさんに本当届けたい、うんうん、今結局ね、その夢を持てない 若者っていう風に一括りにしちゃいけないけど、そういうことでなんかちょっとこう悩むとか思い詰めてる子供たち、若者って多いと思うけど、うんうん、なんかちょっとでも好きって思ったら やっちゃいなよ。
そうですね、
やっちゃえってことを
見つかってない子たちは見つけるまで何でもいいからトライしてみな
って。何でもトライする精
神、嫌だってやめて次行けばいいし、うん、やる前にやれないって言うなよって思います。
ああ、うん、いい、そう、そうですね、いや、すごいな、この話すごい話だよ。
ね、いろんな方向性に、ね、もう思いを届けられるような話ですよね。
なるほどね。今若者たち、今の勝さんのね言葉、ぜひぜひもう噛みしめてくださいね。ね、若者だけじゃない、大人の人でもね、これからなんかやりたいっていう人もいるかもしれないし、
ね、何でもチャレンジできますからね。
うん、今の勝さんのお話にね、こう奮い立った人ってきっといっぱいいると思うんです。うん、
はい。
はい、さあ、お時間も迫ってまいりましたが、スイッチオンで今後なんか取り上げてほしい話題とか、なんか勝さんのね、まあ お知り合いでも何でも、こんな人いるよ、呼んでみなよみたいな、なんか推薦したい人とかいます？
そうです、あのストリートカルチャーの、こうインフルエンサーで川崎にめちゃめちゃいるんですよ。
あ、
その人たち、何でもいいんで、うん、若者の、うん、あのボスたちをここに、うん、ブレイキンだけじゃなくて今度ダブルダッチとか BMX とか、うんうんうん、そういう人もいっぱいいるので、そういうのも取り上げていただいたらすごく盛り上がるかなと思います。
ありがとうございます。ぜひ今後ね取り上げさせていただきたいと思います。はい、さあでは、最後になりますが、勝さんから改めて、
はい、
まあ、告知といいますか、リスナーの皆さんにメッセージといいますか、はい、ぜひお願いいたします。
はい、はい、ですね、オリンピックもちろん目指してるんですけども、うん、その前に日本のブレイクの、ブレイキンの体制作りの中で、日本選手権っていうのが、毎年開催されるんですけど、その6ブロック大会と、全日本選手権っていうのが、今年の9月、10月に、はい、オンライン、ちょっとコロナなんですけど、であるんですけども、まあ、JDSF、って、YouTube 見たら出てくると思うので、はい、そこでライブ配信します。
はい。はい、JDSF。
はい。ぜひ見てくれたらなと思います。
わかりました。ありがとうございます。もう見させていただきます。楽しみにしております。さあ、ということでね、名残惜しくはありますけれども、
はい、
改めて本日のゲスト、日本ダンススポーツ連盟 JDSF、ブレイクダンス部部長でいらっしゃい、そして世界に多大な影響を与え続けるビーボーイカツワンこと、石川勝幸さんでございました。本当に今日は貴重なお話、いろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、以上ゲストトークコーナーでしたということで、ここで一曲お届けしたいんですが、はい、先ほどね、カツさんの、ダンスを始めるきっかけになったダンスター、はい、マイケル・ジャクソンというふうに伺ったので、はい、ここで1曲マイケル・ジャクソンから曲をお届けしたいと思いますので、じゃあカツさん曲紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、いつも聴いてる曲です。ワナビースターズサンプリングですね。はい、
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いては今日の1分防災のコーナーです。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただきたいという思いで毎週発信しております。では今週はルジョーネさん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。今日も雨が降っておりましてね、これから梅雨を迎える時期になります。梅雨を迎えるともう湿気が多くなりますよね。はい、日本は災害の多い国でもあると同時に、高温体質になることから食品の管理にね、注意が必要になってきます。はい、ね。で、そこで、今日はですね、災害時の備えとして保管している非常食は比較的賞味期限が長く、まあ大丈夫かなと思われる方もいるんですけれども、うん、いざという時に気づいたら非常食が傷んでいたなんてことは避けたいということで、はい、非常食の、保管の方法、そしてまたどこに保管したらいいのかという、ね、内容を少しお伝えしたいと思います。はい、はい、梅雨の食品管理に役立つ乾燥剤をまずご紹介します。一つがシリカゲル、こちらはね、皆さん聞いたことがあるかもしれません、うん、食品の中にね入っていたりしています。 A 型 B 型2種類あるので、まあ、保管する食品に応じて使用してみてください。はい、そして二つ目が生石灰、こちらも多分海苔などのね、中に入っている、乾燥剤なんですけれども、生石灰。そしてあともう一つは、最近よく見ます、珪藻土。はい、バスマットとかにね、使われています。こちらも、すごく、なんて言うんでしょうかね、乾燥剤として役に立ちますので、使ってみてください。
はい。
そして、保管場所についてです。保管場所は、まず、床下の収納。うん、こちら、一軒家のお家のね、ところにはあると思うんです。キッチンの下とかね。はい、そちらが直射日光が当たらず外気による温度変化にもさらされない場所として代表的です。
はい、
でまた冷蔵庫、こちらもね、保管場所につい保管場所にとても良い場所なんですけれども、まあ通常はね、要冷蔵と記載されていますので、あ、これは冷蔵庫に入れていいものなのか入れちゃいけないものなのかっていうのはちょっと皆さんで確認をしていただけたらと思います。
はい、
そしてもう一つ最後ですね、シンク周りの収納棚、こちらはね、皆さん、シンク周り、台所周りにあると思います。はい。シンク周りということもあって、まあ、収納するにはいいんですけれども、こう、湿度は逆に上がりやすい傾向にあるので、うんうん、先ほどお伝えした、乾燥剤や除湿剤を併用して、工夫して、収納をしていただければと思います。はい。はい、今お伝えした、床下収納、冷蔵庫、シンク周りの収納棚、いずれを利用する場合も、保管する食品に応じて乾燥剤などを併用しながら、適切な温度、湿度になるように管理して、工夫をしていただければと思います。はい、以上1分防災でした。
さあ、毎週木曜日生放送でお送りしています川崎ショータイム稼ぎスイッチオン。
はい、
さあ、いただいているお便りね、ご紹介したいんですけれども、はい、たくさんの方から、
そうですね、
ルルお姉さんお誕生日おめでとうございますというふうにお便りいただきました。お名前だけご紹介しますね。
恐縮です。
岩井犬さんかな。はい、はい、それからアムタソさん、
はい、
はい、それからね、ペコちゃんさんはなんと自分と同じ誕生日みたいっていうふうに、
同じ誕生日、
はい、ペコちゃんさんもおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さん、ルルお姉さんにメッセージありがとうございます。
はい、
さてさて、他にもね、いただいているので、はい、時間の限りルルネさんお願いいたします。
はい、かしこまりました。はい、まずはたまっちさんからね、お便りいただいております。はい、たまっちさん、ダンスがオリンピックの競技になる時代なんですね。採点方法とかって ィギュアスケートみたいな感じなんですかね、
ね、
というふうに、
ね、感覚だったね、
はい、聞いていただけましたでしょうか。友達さん、お便りありがとうございます。そして大丈夫かな、ゆりなちゃんからもね、お便り
ちゃん、
ゆりなちゃん、はい、ありがとう。いつもアーカイブにて楽しみに聞いております。今回もまたまたとっても面白そう。日本を代表する B ボーイ勝さんとゆうゆうさんのトーク、どんなことを聞けるでしょう、ワクワクしています。ということでね、はい、聞いてくださったかな、ゆりなちゃん、
ね、ありがとうございます。
はい、そして次がアルタカオさん、
はい、
はい、今日はストリート文化の内容と料理なんですね。ストリートもいろんな 場面で、例えば学校とかでも浸透していきますよね。楽しみに聞いています、とのことです。
はい、いつもありがとうございます、はい、
ありがとうございます。あとはペコちゃんさんからもね、うん、たくさんあのメッセージいただいております。
いつもね、たくさんのメッセージいただいてるので、ね、ご紹介しきれずに本当に申し訳ありませんが、はい、毎週お忙しい中、いつもお便り皆さんありがとうございます。はい、ということでね、はい、駆け足になっちゃいましたが、カツさん、
はい、
はい、今日は本当に貴重なお話いろいろ聞かせてくださって、どうもありがとうございました。また機会があればね、今後またね、
う
ん、この4年間の間にまたね、お話聞きたいなと思っております。
はい、
はい、ぜひまた遊びにいらっしゃってください。
はい、
さあ、番組残り30秒でございます。
はい、
川崎翔太の小杉スイッチを、この番組は各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は、自称犬三ヶ崎動物公園専属アイドル学のリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
はい、来週のメインパーソナリティはルルお姉さんでございますね。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは最後、マイクに向かってさよならを、勝さんも一緒にね、
はい、
いきますよ。
はい、
せーの、
さよなら。
来週も聞いてね。